小田先生に味わい深く生きると題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。おふくろの味という言葉がございます。この言葉は昔から母親などの親たちが子どもたちに家庭料理を味わわせて、そこで培われました味覚が子どもたち、孫たちへと受け継がれていくことを褒めたたえる大変良い意味の言葉でありました。家庭料理の味わいはそうやって子子孫孫へと伝承され、一族の結束を強めるために大変役立ったものと思います。さて聖書でもそれと同様のことが記されております。同様というよりも味覚による神の民たちの結束は塩の契約という言葉で、お袋の味よりもはるかに重い事柄として記されているのです。レビ記の2章13節にはこのように書いています。穀物の捧げ物にはすべて塩をかける。あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな。捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよと記されていますが、自分たちが神に捧げる捧げ物に塩をかけるというのは一体どういう意味なんでしょう。それは一つには塩梅よく塩をかけて味を整え、神様にその捧げ物を味わってもらうという意味を持っています。さて私たちの主なる神は生きている神でおられます。その生きている神は結構味にうるさいお方なのではないでしょうか。この古代の神たちもそう思って慎重にさじ加減しながら捧げ物に塩をかけていたことでありましょう。そしてそれからのことは次の聖句に書いてあります。民数記の18章19節、イスラエルの人々が主に捧げる聖なる献納物はすべてあなたと共にいる息子たち娘たちに与える。これは不変の定めである。これは主の御前にあってあなたと共にいるあなたの子孫に対する永遠の塩の契約である。ここでこの塩の契約という言葉が出てきます。また献納物が与えられる息子たち娘たちという子孫のことも出てきます。つまり塩の契約というのは自分たちの神に喜んでもらえる味覚を通して、その味覚が神から親へ、そして親から子供へと喜びのうちに受け継がれ、その結果一族の交わりが永遠に保証されるという契約、すなわち約束なのであります。このように塩の契約という神と人間との契約が味覚という体に訴えかけることを通して成り立っているということは大変人間味があることですし、また一面嘘をつけないという怖さもあることでしょう。 今日のマルコ福音書9章50節でイエス様は、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさいと言われました。この御言葉も塩の契約を踏まえたもので、良い塩梅の塩加減によって私たちが子子孫孫と平和のうちに交わり過ごしていけることをイエス様は教えてくださいます。さて、このように味覚というのは私たちの交わりにとって大変重要な役割を果たしているということが明らかにされましたが、初めから申し上げておきますに、この味覚というのは単に食べ物だけにとどまる話ではありません。それと同様に大切な御言葉のうちにも味覚というのは働くのであります。コロサイの信徒への手紙4章6節には次のように書いてます。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。このように記されてますが、私たちが発する言葉一つ一つも味付けがなされています。甘い言葉、辛い言葉、しょっぱい言葉、励まされる言葉、落ち込ませる言葉など、さまざまな味付けがなされております。ひょっとすると言葉の味付けの種類は食べ物の味付けの種類よりも多種多様かもしれません。それは私たちが神様の言葉、御言葉を語る時も例外ではありません。御言葉は主なる神の言葉でありますが、実際には私たちの口を通して隣人に語られていくものです。その時私たちの発する御言葉がどのように味付けされているかということは慎重に考えていくべきことだと思います。では聖書箇所を見てまいりましょう。マルコ福音書9章38節には、弟子の一人であるヨハネがイエス様に言った言葉が記されております。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。このヨハネの言葉をよく味わってみましょう。ヨハネはイエス様と一面識もないようなこの者がイエス・キリストの名を利用して悪霊払いをしていることに憤慨しました。イエス様の名前を利用して活動するのはけしからんというわけです。ヨハネはこの時、イエス様の名前を語ることができるのは弟子として認められた私たちだけだ、もし続けたいのなら私たちの弟子になれ、などといたけだかに声を大にしてこのものに迫ったのかもしれません。このように黙想していきますと、ここでのヨハネの言葉は知れば知るほど、味気ないすれっからしの言葉に響いてまいります。そしてヨハネは現場ではこのようにいたけだかに迫っておりながら、いざイエス様の前に出て報告をする段になると、態度を急変させて、うやうやしくへり下ってご報告をつかまつっています。その言葉は何とも惨めさをもにじみ出るような味わいであります。さて、このようにヨハネから報告を受けたイエス様は全てをお見通しであります。 ヨハネに対し事の次第を事細かに事後報告させるでもなく、また彼を激しい言葉で咎め立てするでもなく、ただ私たちに逆らわないものは私たちの味方なのであるという御言葉を与えられました。この御言葉を聞いたヨハネはハッとさせられたのではないでしょうか。まさに一生忘れられない味わい深い御言葉でありました。ヨハネはそれまで弟子たちの間で一番誰が偉いかですとか、またこのやり方こそ私たちの専売特許だなどという現世的で人間的な思いに縛られていたのではないでしょうか。ですから人との関係よりも神様との関係がはるかに重要であることをイエス様からこの簡潔な御言葉によって知らされ、この時のヨハネの心にはイエス様のこの御言葉が、抜き差しがたく突き刺さったのであります。さらにイエス様は言われます。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。この御言葉も私たちにも大変味わい深いことと思います。私たちも人を非難することに向かうのではなく、このようにただその時できることをイエス様の名によってなせばよいのです。この御言葉は語られていますように、一服の水の清涼な味わいを私たちに味わわせてくれます。しかしこの時この御言葉を聞いたヨハネにはこの御言葉も多少耳に痛かったのではないでしょうか。ところで私たちがイエス様の同じ御言葉を生涯にわたって何度も何度も繰り返し聞き続けるのはなぜなのでしょう。それは御言葉は不変ですが、それを受け取る私たちの方は絶えず変化しているからでしょう。例えばこの時のヨハネにとりましては、幸いにもこの御言葉は一生忘れ得ないかけがえのない言葉として残りました。私たちにも時にかなって御言葉をこんなふうに深く味わい忘れられない言葉として受け取るチャンスが数多く与えられています。願わくは私たちもその御言葉を確かに受け取っていくことができますように。さてヨハネ福音書9章の42節からイエス様はとても怖いことを掲示しておられます。いや、そんなことは地獄に投げ込まれることの次第が書いてあるのだから一目瞭然だろうと言われるかもしれませんが、しかしこの箇所も味わい深く読み進めれば、私たちが思っていたことよりもはるかに怖いことが書いてあることが知らされるでしょう。42節、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。これも有名な味わい深い御言葉であります。この中でこれらの小さなものという語句がありますが、果たしてこれらの小さなものとは誰のことを指しているのでしょうか。すぐに分かるのは前節に記されたキリストの弟子だと 弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれた者たちのことであります。そしてそのように理解するとき、私たちは当然そんな良い行いをするものをつまずかせるものは良くないよと考えて、この御言葉をその通りですと素直に受け入れることができるでしょう。しかしこれまでのイエス様とヨハネの間の会話の流れを注意深く見ていきますと、イエス様は次のように話を展開させておられるのに気がつくでしょう。それはどういうことかと言いますと、この悪魔払いの者は私の味方であり、私の次の弟子でもあり、また私の弟子として隣人に良い働きかけをするものであるということです。このようにイエス様が、私を信じるこれらの小さな者の一人にこの悪魔払いのものを数えておられるとしたら、この御言葉を聞いたヨハネはゾッとしたに違いありません。その場合、この御言葉はヨハネにとってまさに自分ごととして味わわざるを得ない言葉になるからです。自分にとっても、そしてイエス様にとっても取るに足りないと思っていたこの悪魔払いのものが、実はイエス様にとってはかけがえのない小さなものであったということをヨハネは知らずにいました。そしてこの御言葉を聞いたとき、ヨハネの味覚が確かならばですけれども、彼はまたハッとさせられたことでしょう。今日のヨハネ福音書の箇所は、知らず知らずのうちに人をつまずかせているという罪を犯しているヨハネに対して、イエス様が味わい深い御言葉で気づかせ、教え、導いている箇所であります。ヨハネはなぜこの悪魔払いのものをいとも簡単に排除しようとすることができたんでしょうか。それはヨハネがこのものを小さいものとして軽んじたからに他なりません。ヨハネは自分たちがイエス様の前に大きな存在であると考え、このもののことはいわばどうでもよかったのです。イエス様はそのようなヨハネの態度を御言葉によって容赦なく糾弾し、悔い改めを促しておられます。あとはヨハネの方がその御言葉の意味に気がつくかどうかであります。最後にイエス様は塩の味の話をされますが、それはなぜでしょうか。それはヨハネのことを思い返せば明らかになります。ヨハネは今日イエス様から多くの御言葉を聞かされました。そしてその御言葉がどの程度この時のヨハネの心に突き刺さったのかは、私たちには実のところ分かりません。なぜならばそれはヨハネ自身の御言葉を味わう味覚にかかっているからです。ヨハネはこの時御言葉をはっきり悟ったのか、あるいは悟らなかったのか、それはヨハネ自身の問題であります。このように私たちが各人それぞれが御言葉を受け取って、それを味わい理解するのだということをイエス様は最後に 塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなればあなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい、という御言葉で私たちに示しておられます。自分自身のうちの塩ということは、どうやっても自分以外の隣人には肩代わりできない自分自身の味覚であります。しかしその味覚はまた教えられ伝承されるものでもあります。私たちはそのように御言葉をまずは自分自身で味わい、そしてその味を伝えながら互いに平和に過ごしなさい、とイエス様は言われます。願わくはこの一週間も私たちがこの御言葉を味わいつつ平和のうちに過ごしていくことができますようにと祈ります。ではお祈り捧げます。天にいらっしゃいます憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹たちをあなたの御前に集められ共に礼拝してあなたに対し賛美することができますことを心より感謝をいたします。私たちは知らず知らずのうちに自分自身を大きなものと考え、隣人を小さなものと思ってしまうような愚かなものであります。そして知らず知らずのうちにその小さなものをつまずかせてしまうような罪ある行いから逃れ得ないものであります。どうかそのような私たちの罪を許し、私たちをお救いください。あなたはいつも私たちに豊かに御言葉を与え続けておられます。どうか私たちが自分自身のうちに塩を持ち御言葉を味わえるようにしてください。そして御言葉を受け取った私たちを小さな者たちへ清らかな水の一杯を差し上げるものとならしめてください。この世の中はすべてあなたの御手のうちに営まれ、私たち人間の目から見れば不可解なことも数多く起こっています。明日のことは私たちには見通すことができません。しかしあなたは今ここに私たちを御手のうちに安らわせ、またあなたのご計画に従って歩む日々の一歩一歩を備えてくださいます。そのあなたの恵みと祝福に感謝し、あなたに賛美を捧げます。この一週間も私たちがあなたを信じ、悩む人、苦しむ人、孤独を感じている人、怒りを感じている人たちに寄り添い、一杯の水を差し上げる者の生活を送っていくことができますよう、私たちを励まし、導いてください。父と子と聖霊と共に一体であり、世々に生き、支配されておられます私たちの救い主イエス、キリストの御名によって祈り願います。アーメン。